大人のラジオ
大人のバンド大賞のコーナーです。ゲストは宇治木剛さん、進行は大人のバンドクラブの皆さんです。
大人のバンド大賞のコーナーです。新年初の出演となります岡田真一です。そして、大人のバンドクラブから
藤原豊です。
足立健です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはこの曲からお聴きいただきましょう。というわけで今回はゲストに宇治木剛さんをお招きいただきました。どうもお久しぶりでございます。ご無沙汰でございます。
お久しぶりです。
17年ぶりというふうに言ってくださって、
ねえ、
いやもう、もう最初から会話がもう老人ホームのサロンの会話だった
り、17年ぶりです、
はい。祝結成何周年か分かれへんけど40年ぐらいの子供バンド
今年45周年
今年45周年、
ね、80年デビュー
です、はい、ないですね。
でも2013年の、うん、25年ぶりのニューアルバムがキャンドライブ55
の時に、
ね、55の時に
作ったんですよ、
ね、でその55というのを55だ、
は
い、55を聞いていただいたわけですが、
はい、
ね、ぐちゃぐちゃですが、うん、はい、どうやって編集するのか大変だと思いますが
リアクションにも困るんですけど、
はい、実はね2007年の、うん、日経新聞の主催だった大人のバンド大賞、
はい、
これで、宇治木さんに、はい、進行役をお願いしたんですよね。
全国大会の
司会を MC ってやつですよね、
はい、そうそうそう、はい、その前にね、あのやっぱりロック系のイベントで、あの妻恋とかでやるやつをねお願いしてたことがあったんですよ、うん、それ で、
うん、でその頃はだから、うん、司会業とかだったんですよ。タレント業、バンドやってないんですよ、
う
ん、
バンドやってなかったよ ね、
もうあの本当に暗黒のブランクがありまして
暗黒なんです、
ね、いや25年ぐらい四半世紀弱やってなかったんですよ ね、1988年に子供バンド一回やめちゃったんで、
う
ん、
ね、そうですよね。
でその後まあなんか幸運なことにお芝居映画に呼んでもらったりとか、うん、あとまあテレビですよ ね、クイズ番組やらせてもらったりとか、うん、そんな流れで来てて、だから司会だったんですよね。
そう、司会で、うん、ゆうちゃんやったかな、
あの、あ、はやみゆうちゃんと、は
やみゆうちゃん、はやみゆうさんと宇治木さんで、うん、ロック系の僕が元いた会社の、イベントのやつをヤマハ、ロックエクスプロージョンやったかな、
そうですね、やりました。
司会頼んで、それで、大人のバンド大賞を制作することになって、はい、司会やった宇治木さんやろうと思って、
そうですよね、岡田さんがね
で呼んでいただいた、うん、はい、
それが
18年前ですね。
もう
じゃあ18年前です、
はい、あ、そうか、18年前になるんだ、
はいはい、
18年って簡単に言うけどおぎゃーと生まれた子供がもう成人ですからね。
そうですよ、
選挙権ですからね、
選挙権、
はい、
大人のバンド大賞どうだったですか。すごい久しぶりのああいうロック系のイベントの司会とか、
品川のステラボール
ステラボールそうそうそう
やって、まあやっぱり、どうだろうな、そういうヤマハのコンテストのやっぱり歴史っていうか、
うん、
そういうやっぱりこうノウハウがやっぱり生かされてていや、あのちゃんとなんていうか格式があるで言い方いいか分かんないけど、うん、あのすごくあのきっちりと、あの、なんだな、出演者の方たちもなんかこう出てくることに対してのなんか、
はいはい、
そのこうハードルを積んできてる、
はいはいはい、
なんていうある種のこうじゃあやっぱピシッと凛としたところは感じられましたね。
うん、うん、ありがとうございます。
そう、あとは思ったら多かったね、その頃そういったあの
イベントが、ね、
年寄り
イベント
ですね。そうですね、
年寄り、
お父さん、年寄りまで行ってないけど、
親父バンド、
親父バンド
ブームなのか、
そうそう、
ね、NHK の九州とか
ありましたね、親父バンドバトル、
うん、
で昔撮ったなんちゃらでって、もう結構グダグダなやつとか出てたりとかしても、まあ年取って頑張ってればいいかみたい な感じはなかったね、
うん、いやでも宇治木さん言っていただいたように、うん、あれやっぱり日本経済新聞社主催だから出ましたっていうバンドも結構多くて応募しました。
そうですよ、
サラリーマンが愛読している新聞です
ね。意外とっていうか言うことは怒られちゃうけど出演者の方もあの容姿の仮の姿は社会人で固めな人とか結構
そうです結構そうでした。あの固い会社の方も多かったですし、ね、公務員の方とかもいらっしゃいました、
ね、銀行員
とか
ね、
はい、もいらっしゃったし、
まあ、一応新たな大人の音楽文化を作るとかいうのを企画書に書いた記憶が、うん、ございます。
なるほど、なんか印象深かったバンドとかってありますか。
やっぱあのグランプリ取った北海道の
ビブゼル、
ビブゼルね、そうあれねカバーやったからね、
そうそう、
でオリジナルがほとんどやったのにカバーを選ぶかどうしようかっていうので結構揉めましたもんね、審査員でね、
やっぱり揉めたんですね。
揉めましたよ
藤原さん、
うん、揉めましたよ。
僕らはオリジナルで、
オリジナル、
何
で
UOD
おカバーに負けるんだと
思いましたか、いやカバーやってんけどあまりにうまいし、
まあ、ね、後で聞いたら、まあ、北海道って結構ああいう、こうハードロックとかプログレとか、まあ、ブルースもそうだけど、まあね、独自の独特の発展してるじゃないですか、その中でもやっぱうるさ型の人たちだったんだね、
そうですね、
彼らはね、
いろんなバンド掛け持ちしてるような人たちでした、
そうでしたね、
まあそういうなんかやっぱりちゃんとそこはそこで、まあ北海道の歴史をやっぱちゃんと背負って来てくれてたんだな、
そうですよね、でその人たちを読んだんでしょ、藤原さんは。
そうそうそう、
で
ずっとしばらく倹約だったんですね、だからそういう関係だ
った
あそうなんでお前らみたいな、
本当に、
それは倹約なんやめてくださいよ、
でもね、5年目ぐらいかな、あのちゃんと札幌行って、まあちょっと出張にかこつけて、札幌行って一晩ぐらいを共にしてですね、ライブハウスのはしご、すごい楽しくて、打ち解けて、で、ちょうど10年経った2017年に、
はいはい、
第1回日経大人のバンド大賞に東京から出た5バンド、プラス札幌からビブゼロを呼ぼうと
呼んで、
でもうちょっとイベント仕立てにして、
はいはい、
でそこで岡田さんと足立さんに手伝っていただき、で今のこの NPO 法人大人のバンド、
その時にその当時のメンバーっていうのは皆さん揃ったんですか。
揃いましたね、
それだけでも実は大したですね、なやっぱそんなにあのもう若くはないっていうか、もうぼちぼちね、そういうねあのゾーンに入ってんですよみんな
入ってますよもう、
だから集まるってだけでもすごいんじゃない、
ね、いっぱいあるもんですよね、
あとあのゾンメでももう音楽やらないわとかできねえわみたいな、
い
やすごいいるじゃないですか、
まあ
そこを集まれるっていうだけでも実はすごいすごい、
ね、もうそれが本当に大人のバンド大賞をやった意義が未だにまだ根付いてる、
で
これに繋がってるという、
は
い、
今年も始まりま す,、
ね、まりますよ、
去年のが終わって今年もまた夏になると始まると、
はい、それだから続いてるってことは、私あの本当に失礼ながら全く知らなかったって
、そうですよね、いやでそうそう、日経新聞のやつが終わってからそんなにお声をかけれるような大きなイベントにはなってなかったので、
いやいやそんな、そんなことはない、あのね声かけていただいても全然もう構わないっていうかね、お願いしたいぐらいだったんですけど、だからそれが続いてるっていうのを知ったのがなんと自転車のツールドノートのイベントだったっていう、
ああそうですよね、この間ね、
そう人とさんに、はい、あの一緒にスタッフで来られてる方だと思ったら、それがなんと
バンド大賞やってるラジオのプロデューサーやった
黒幕だったわけです
, 笑ってますね、はい、
自転車つながりで元々 の, そのバンドつながりにつながっちゃったっ
ていう、そうなんですよ、それで話聞いて、じゃあ藤木さんじゃあ来てもらおうやっていう話になって、
そうしかも番組やってるっていうのは、ね、それもびっくりだ、
ご挨拶したいと思いました、
ねね、その藤木さん自身のね、その音楽始めたバンド始めたみたいなのはどっから来たんですか。やっぱりビートルズ、
まあ、あのビートルズってかグループサウンズですよ、自分は
グループサウンズ、
圧倒的にグループサウンズ、
はいはいはい、
そ当時すごかったじゃないですか、もうそれグループサウンズで、はい、でそうこうしたうちにモンキーズが出てきた、
はいはいはいはい、
でテレビでモンキーズショーっていうの
やってました、
30分
Here we come、
ね、それでもう必ずバイト行って失敗してあのミキは失敗して失恋するけど最後はなんかみんなで歌ってなんかバギーに乗って走ってくるあれがもうめちゃくちゃかっこよかった、こういう人になりたいって、人になりたい、いや
そうですね、僕もそうですもん、あのビートルズになりたいと思ってましたもん、小学校5年生の時に、
ただそこに持ってきて、やっぱハードロックが始まって
はいはいはい、
時代なんで、いきなり変わったじゃないですか、
はいはいはいはい、
ゼッペリンが出てきて、はいはいはい、ディープアップル出てきて、はいはいはい、クリームが出てきて、もう地面とかすごすぎてよく分かんなかったけど、だからそこからもうどっぷりなんで、
なるほど、
小学校の高学年ぐらいにはもう、3年生の時にあのいとこがギターくれたんですよ、
はいはいはい、
もうバイク夢中になってエレキいらねえわ、
あエレキギターもらったんだ、そう最初に
グレーからね立憲バッカーモデル
を持
ってて、でお前やれみたいな、
お
でもちょっと教わって、
はいはい、
花の首飾りとかベンチャーズとか、ね、パイプラインとか教わって、はいはい、それで初めて、でも小学校高学年の時はなんかもう自分でちょっとできるようになってて、で中学入った時になんかドラムと ベースが上手いやつがいたんですよ、
中学に
他の小学校から来て、
はいはいはいはい、
でそいつとバンド組んで、それは子供バンドのスタートです、
もうその時にはまた子供やったから子供バンドやったんですね。
で高校の学園祭にもそのバンドで高校に進学して、
はいはい、
で出しで学園祭にやらせてやるよって言った時に先輩のバンドが、うん、なんかお前らちゃんと名前つけろとか言われた時に、うんうんうん、うんと思って子供バンドってつけて、
もうそこから子供バンド
すごいいい名前だと思ったけど、うんうん、まあその言うように先輩とか、まあ子供だからなお前らみたいな言われましたけどね。当時ハッピーエンドとか、
はい、
こう日本語の
ロック
ロックって言われて、ね、はいはいはい、子供バンドのバンドひらがなにしたのも、うん、ハッピーエンドってひらがなじゃないですか、
はいはいはいはい、
でちょっと真似して、
ね、あ、なるほど、
そんな時代です。
なるほどなるほど。71年とか7、ね、それぐらいですよね。だ当時中学でじゃあもうバンドをやり始めて、で高校で文化祭とかやって、で
もうそっからもう本当にもう典型的なバンド不良、
バンド不良
当時はもう不良
でしたね。
不良でしょ、エレキは、
はいはい、エレキだってエレキギター欲しいねんけど、ギター買ってやるけどもガットギターやね。違うねんな、これ違うねん。ロックできへんなと思うねんけど、でも親はガットギターしか買ってくれなかったですからね、最初は。
そう、自分お父さんにやっぱりそのテストのね、
はいはい、
じゃあこのテストの成績でお前その決めるからとか言われて、その時頑張って勉強してね、その時だけですよ。でそれ取ってこうやっていい点だったみたいな見せて、なんとか買ってもらったけど、弾いてるとなんか怒られるんだよね。
アンプ入れないで弾くねんけども怒られるんですね。
何を
ペチペチペチペチ
何をやってんだよ。怒られるから、しょうがなくてあのコインロッカーになんか長物のゴルバクトは入れるやつがあったんですよ、最近のところに、
うんうん、
その中に入れて、ほんで行ってきますって出かけて、それこう出して、
出して学校行かんと、
学校行かないで、あ、学校行きました、学校行って、うん、学校の部室で、
あ、部室でね、クラブもやってたんですよ、じゃあ軽音楽部とかそういうの、
ジャズ犬ってのがあったんですよ。で自分の行ってた高校って、うん、あの都立なんですけど、
はいはい、
当時の学園風土のまだ煽りがめちゃめちゃ
残ってて、
うんうん、だから学校行ってもなんかあの自主休校とかにしたりとか、
はいはいはい、
勝手なこと言って、はい、生徒が
先生がおれへんかったりするから、
もう先生がもうお前は勝手にしろみたいな、
はいはいはい、
でジャズ犬と新聞部が一緒みたいなところに部室があって、
うんうんうん、
そこ行くとなんかこうアンプあったりするんですよ。
なるほど。
汚い埃かぶったドラムとか、
はいはいはい、
でその先輩のやつの目盗んで、
うんうん、
でやってましたね。
ギターアンプ入れて、
アンプ入れて、
そう、なるほど、
もう先生怒ってくるのが、授業中ぐらい音下げろとか、
授業中はね音下げた方がいいからやっぱり、なるほど、
全く勉強はしなかったです
ね。でもお父さんは、お父さんって軍人さんなんです
か。軍人
なん
ですよ、
ね、え、じゃあ、結構年取ってからの子。
そうです、ウクライナの職業軍人で士官学校から、
はいはいはい、
あの軍隊陸軍行ってるんで、戦犯になったんですよ、 B 級戦犯に、ね、
はいはい、
捕まって、
はいはい、
でベトナムで5年間巣鴨で3年間無職暮らし、
ね、あ、なるほどなるほど、
戦争犯罪に B 級なんで、
はいはいはい、
出てきてのことで私は36かな、
あ、
だかちょっともうおじいちゃん、
そうですね、
おじいちゃんっぽいって言ったらおかないけど、でもってなんもうしばらくちっちゃい頃はまだ全然親父の中ではまだ終わってないみたいなとこありました、
ね、あ、
まあおっかなかったですね。
そんな怖いお父さんにエレキギター買うて、
買ってもらいまし
たね。あかんでしょうね、
まあ、よく分かってなかったん
だと思うんですよね。あ、ベンチャーズとか言われてもね、なるほど。
マンドリンとか親父やってましたね、似たもんだと思った
ら、まあまあ、でもマンドリンってあれでしょ、あの お尻の大きなマンドリンでしょ、
そうそう、
ね、はいはいはい、古賀正夫さんがやってらっしゃったようなね、
それをこううちの味の持ってたマンドリンって手作りなんですよ、
うん、
で裏ひっくり返すと、うん、メイドイン巣鴨って書いてあるんですよ、
ああ、
巣鴨いる時になんか差し入れがあってキットみたいなやつが
あ
って、
あ、
で自分で作ったっつって、
なるほど、
で小メロディーとか弾くんですよ、
はいはいはい、
なんか切なくなっちゃってだからまあ結構だから戦争が自分の年にしてはリアルに、
あ、そうですよね、
ありますね、
はいはいはい、
DNA の中にね、
僕の親父も戦争行ってたんですけど、大正15年やから20歳で、やっぱり士官学校じゃないけどなんかそういうとこ出て、で、はい、そのまま下士官みたいになって、で家にこんな2メ1メートルぐらいの軍刀が置いてあって、で即なんか捨てて、それは戦争中のやつやから、それ持ってたらダメやから、鞘だけありました、革の。
へ、
もう親父もそれで、親父が28の時の子やからね僕、
お、
あ、じゃあ、じゃあ30の子か、30の子、う
ん、何の話になってるんですか、ね、まあでも 大切ですよ、本当に、うん、ね、戦争があったらもう音楽ができないですから、
ね、そうですよ、平和な世の中で、うん、まあ、世界中平和なとこはないけども、それでね、うん、頭にアンプ乗っけてたじゃないですか
覚えてます覚えてます、
はい、
あれは何なんですか。
あの昔コトンバンド始めて、はい、のアマチュアの時代に、はい、当時のライブハウスって、うん、なんか防音とかないとか
してなかったですね、
はいはいはい、でちなみにその千葉の柏のクレイジーホースってライブハウス行ったところ、うん、はいはい、それ木造の本当に2階屋で、はい、その2階なんですよライブハウスが、はい、で1階が中華料理屋なんですよ、はい、でもう音出した瞬間にその中華料理屋の親父が怒って駆け上がってくるんですよ、
はいはいはい、
で、ある時からもう包丁持ってくるよ
って怖
っ怒られるよって、うん、それってじゃあ鍵かけとこうかって、じゃあ無理だろうみたいな、うん、で、ある時に、うん、なんかあの親父を撃退する方法はないだろうかっていうのを考えて、うん、
はい、
あのちっちゃいアンプでちっちゃい音で鳴らしてって、
うん、
これでどうだみたいな、なったらシャレわかんじゃねえかなとかいうの
包丁持ってくるやつにシャレわかるかな。
そうそうそう、もうで、あのしたらたまたまそのヤマハのね、はい、DX7 っていうキーボードのおまけに、
はいはいはい、
なんかあの
ちっちゃいのを
作った、
はいはいはい、
なんで
キャンペーンかなんかでつけてたんですよ。
そうそう、ああ、なんであんな立派なね、あのキーボードであんなチャッチアンプがついたのわかんないけどでそれを見つけてヤマハ行ったら、これだよっつって、それをじゃあどこにつけてないんだよと、うん、当時ってそのワイヤレスとかないん
で、はいはいはい、でしょ、線で繋がなかった、ちゃんと繋がなかった、だ
からそう腰のベルトにとか言ってもなんかあんまり生かさないわけですよ、
はいはいはいはい、
なんかないんだろうかっつった時に、うんうん、なんかデパートに行ってたら、うん、なんだか知らないけど少年野球のヘルメット売ってたんですよ、うん、でかぶってみたらちょうどポコって、
はいはいはい、耳をこう隠れる、
しかもそう耳隠れるやつ、
うん、
当時ってそういうのあんまなかったから、はいはい、なんか売ってたんですね、はいはい、伊勢丹で、はいはい、でそれこう見て、あ、これいいや、だてっぺんに穴が開いてたんですよ、はい、空気穴みたいなプレスの
ケーブルを通すための穴じゃない、
いやいや、で、あ、これだと思ってそこからボルトを行ってあのちっこいアンプに行ってここに止めて
止めて、はいはい、
乗っけて、うん、で、まあ、ここはシールドつないで、
はいはい、
かつまたヤマハで、うん、なんかおまけで、うん、変なミニウクレレエレキじゃ6弦じゃないんですよ、4弦のちっちゃいエレキみたいなのも、
うんうん、
あったんですよ。
あ、それは
ちっちゃいんだから、ちっちゃいの持って行ったらいいだろうって
言
って、
ああ、
それです。
なるほど。
で完成して、
うん、
でそのクレイジーホース行って、
はいはい、
もうそしてジャーンってリハーサルだとうるさいじゃないですか。
はいはいはい、
そしてまたダーン来たから、うん、行ったと思って、はいはい、それかぶって、うん、行ってクッカッって、うん、マジの前でやったわけですよ、うん、ビルビルビルって、うん、そしたらこうずっと見てたんだけど、うん、何も言わずに帰ってた。
へえ。
そう、中華料理屋のおじさんは怖かったんじゃないですか、こいつら、うんうん、おかしいんちゃうか、
これはなんかその一般の人にも何かアピールする何かがあるってこと
なるほど、
その時分かって、
あ、
そっからですね、
あれが始まったんですね。
ただ本人としては気持ちとしてはやっぱハードロッカーじゃないですか、
はいはい、音ちっちゃいもんね、
音ちっちゃいよ、ヘルメットでこう乗っけてるっていうで当時爆風スランプっていたんですよ、
はい、いました、いました、
で爆風とかもいて、
うん、
なんかその同じコミック系のジャンルに、どっちかっつったらバウアウとかラウドネスに近いんだけど気持ちは思ってんだけど、はい、だから最初はねやりながら自分でこうこれでいいんだろうかっていうじくじたる思いはあったんですけ どやっぱり喜んでもらうと嬉しいもんで、
はいはいはい、
まあコンテストとか、ね、特にイーストウエスト、
ね、それでイーストウエストでしょ、
うん、
ね、あれはいっぱい写真にも出たし、
ね、ほぼあれで勝ち残ったんじゃないですか ね
これでね、うん、あれだからここマイクのところにこうやって弾いてませんでした、
う
ん、
そう情けないよね昔はこうワイヤレスつけたのがアイデアないからまあもともワイヤレスついてたら面白くもなんともないよね、うんうん、
だってワイヤレスのジャックの方が大きいぐらいのアンプやから
こうやって音を鳴らす、
はい、1979年イーストウースト、
だって決勝の時そのヘルメットアンプももちろんですけど、うん、
はい、
演奏中2曲目で、
うん、
やどうしてもそのステージから飛び降りて会場に、うん、まあ、そういうの売りにしてたから、
あ、サンプラや、
サンプラ、
あかん、
サンプラだってそれまでやってたこともう桁違いに広かったんですよ、
はいはいはい、
で飛び出したらシールド足りなくてもういきなり抜けたんシールドで1曲目1曲半で、
はい、
もうギター音出てないんですよ、
はいはいはい、
でもそれ出てって、うん、ちょうど真ん中審査員席やって、
はいはいはい、
その武田和夫さんがいらっしゃって、
はいはい、
もう武田和夫さんの前テーブル乗っかって、
はい、
刺さってないんだけどもうやったわけですよ、はい、大笑いしてる
お笑いしますよね、
そう
そうそう、そうか、そう、ケーブル抜けたことは気ぃついてたんでしょ、
いやもうなんだかよく分かった、
分かった、なるほど、
それ であとそれでベストギタリスト賞もらったんですよ。
そうですよね。そ
んな音出てない
誰がどうやって言って
たの。いやですね今
だけ武田さんがもう大笑いしながら、うん、いや俺にはできない
できない
ギタリスト、エアギタリスト、
エアギタリストですねそれはね、うん、でまあペンペンペンペン言うて、う
ん、あれまた当時のヤマハだから、うん、ちゃんとそのイーストベスト79、まあ、毎年ね、
はいはい、
アルバム
そう
レフェクトしてくれてるじゃない立派なやつ、
う
ん、
そう
それ入ってるわけですよ
入ってる
途中からギター音で
出てない
てドラムとベースだけでもうしょうがないからドラムでうわーとかってなんだかよくわからないうわーみたいに言ってるのでグランプリですよ。
グランプリですよね。
おかしい音楽じゃない ね,
ね
現象で
シールド抜いてみるもんやね
シールド抜けて
ねそれで80年にメジャーデビュー
そうです、
ね、アルバム作ってニューヨークで作ったんですか。
80年は日本で作って、うん、83年からリック・デ・リンジャーを、うん、すごい好きで、ああああでたまたまリック・デ・リンジャーが来日してる時に、うん、うまく当時の新興ミュージックのやつが、はいはい、僕らのライブに連れてきてくれて、うんうん、それ原宿のクロコダイルでやってたんです
が、はいはい、
でその時に頼んで実はもうずっと大好きなんで、
うんうん、
プロデュースしてほしいんですって言ったら、うん、分かった来いよってい
う、おでリック・デ・リンジャーがやってくれ
た。で、まあ、その後中に対してホテル行って話したりしたんですけど、
うんうん、
ほんで当時のキャニオンのその担当の人の話したら、うん、いやもうそれ外長それ言うんだよ必ずもうなんかできるわけないじゃないかとかいや絶対できるって言ったし連絡先も聞いたしみたいな話、
うんうんうん、
それいやもうそれはちょっとやめた方がいいぞみたいな雰囲気出ちゃって、うん、
はいはい、
そうしたらいやもう絶対やりたいからっつって、うんうんうん、もうやめても行くって話になった時に、うんうん、ソニーでだったらソニーでやらないかって言ってくれて、
なるほど、
シーベスインターナショナル、
うんうんうん、
で行ったわけです。まあそのレコーディング前に、
はい、
とにかく まずじゃあ会いに行ってこいと思って確かめてこいって行ったらもう向こう行ったらリックが、うんうん、じゃあリハーサルいつからやるかみたいな話になって、彼が、まあ、そのマンハッタンのお家の地下にスタジオがあったんで、いきなりそこからギター持ってってないのに、
はいはい、
どんなの作りたいんだみたいな話になって、ともなんか日本びっくりしちゃって、
はいはい、
でまあ、当時ありがたいのはそこからバーッと組んでくれて、
うんうん、
海外レコーディングでそこからだから、その後は自分たちでプロデュースってか、まあリックがいなくてもやるようになって、
はいはい、
アルバムを、5枚ですか、
ああニューヨークで、
ニューヨークです
、すごいな。
最後はあバンクーバー行ったんですよ、リトルマウンテンスタジオ、
うんうんうん、
ブライアン・アデムスみたいになりたいなと思って、
なるほど
で88年です。だから8年間ですね実質プロとしては。
で2000本やったっけライブで、ね、2000本ライブ目指そうって言ってね、その途中では会うてるんですよね、だからライブのハウスとかでね。
そう
なんだ。で2000本やった、
2000本やった、
もう8年間で
無理やりやった、ね、まあ、結局15で名前つけてるんで、アマチュア時代のもからも換算してて、
あ、なるほど。
ただまあ当時ってその秋の学園祭で3本とか少なんだから、うんうん、すごい少ないんだけど、
うんうんうん、
だからもう最後の方はめっちゃくちゃでしたね。最後の2年ぐらいはもう180本とか
年間で
やんないと追いつかないっつって、
2日に1遍、
でもう足りなくなって1日2ステージとか、うん、
あ、それで日本に数えて、
うん、だから最後が、東京の日比谷の野音と長野の愛知金堂と大阪だったんですけど、
はいはいはい、
どうしても1本足りなくなっちゃって、名古屋で日中にアコースティックライブ1本やって、で夜ライブやって、で大阪で2000本
2000本ちゃんとカウントしとかないと数合えようになるとまずいですからね、
でももう途中ぐらいからね、そのファンの子たちもね、もうそんなにあのついていくのも限界があるからもうおかしいから数にこだわるのやめようとかって結構言われましたね。
あ、でも2000本ってすごいですよね。
すごいです ね、
う
ん、異常でした ね、
8年間やからね、
まあ、実質そうです、
ね、これはあの30年とかそんなやったら、まあそれぐらいやってんのかな、クラプトンで、あの
武道館100回
100回とか言ってましたもんね、うん、
これもすごい、また来たよね。
ね、またね、そう、まだ来年もいらっしゃるみたいです
ね。また来たも、ま、ね、
はい、毎年これで最後、これで最
これで最後、
ね、
ますます元気になっちゃう。
それでバンドを辞めてで、
うん、すぐバンドをあの88年の10月10日に、
はい、
もう最後になったんですけど、
うん、
その日の要するに名古屋から大阪に移動する途中で京都の渦政に寄ってるんですよ、
はいはいはい、
ちょっと寄ってみろって言われて、はいはい、で
スタジオね、
うん、で渦政のスタジオ行って五社秘道監督に会って、
そこで会ったんだ、
それが226のオーディションだった、
はいはいはい、
もう全然分かんなかったんですけど、
うんうん、
でそのライブが終わった時に、いやなんかその映画決まったぞっていうの言われて、
うんうん、
でもうその後 そこで宇崎さんが、ね、その当時やってた流動組でメキシコでそのジャパンロックフェスやる、
はいはいはいはい、
それをご褒美に連れてってやるよ子供バンド、子供バンドと、うん、まあ当時ロックバンドって言ったアナーキーとショーヤと、うん、
はいはいはい、
それでメキシコでロックフェスやったんですよ、
はいはい、
だからその10月10日に終わって12日に飛行機乗ってメキシコ行って、
うんうん、あ、もうすぐ行った、はいはい、
でメキシコ10日間行って帰ってきて、うんうん、帰ってきたのはうずまさで226の撮影、
うん、あ、もう撮影が始まった、
だからもうなんかわけわからない
役者になろうとかっていうことなく、あ、ない、
全然ない、
たまたま、っていうかそれでも誰か事務所が仕組んでオーディション、
いや、キャスティングの方がいて、うんうん、なんかやっぱ群像劇なんでいろんな人にこうこうテストして選ぼうっていう、
あ、なるほど、
ちょっともっくんが映画デビューの作品なので、
そうだったんですね、
ほんでもう行っていきなりだからもうバリカン坊主、うん、生まれて初めて、
はいはいはい、
何でもいいやって、まあ、破れかぶれで坊主になって、うん、
まあ226やからね、
そうそうそう、
坊主になった
ら、あ、証券がいる、あ、三浦友和だった
そうだったんだ、
そんな世界でした、
はいはいはい、うん、それでドラマやったりとかクイズやってましたよね、
そうですね、
サッカーとかも結構
サッカー番組も途中からやり出して、ね、うん、ね、やりましたよね、サッカー番組なかったですね、はいはい、チャンピオンズリーグ2016年、うん、スカパーが担当してるまでやりましたから、
はい、最初にヤマハのイベントで司会頼んだ時なんかサッカーとかのことやってたんちゃうかな、
サッカーやってましたよ、ね、テレ朝で番組やってたかな、
ねえねえ、あの頃なんかそんなやった気がしますが、じゃあそっからもうなんか市川崑監督ともやられたんでしょ、
こんちゃんやりましたね、
こんちゃん大村こんやないね
ん、こんちゃんおかしいんですよ、一番最初にやっぱりこういきなり市川崑監督からちょっとお声かかったの、会いに行けみたいに言われて、市川崑って市川崑かよとか、まあ、すごいんですけど今一つその世界に身を置いて浅いん で、
そう
です、ね、どっかなんかあの一般のミーハーみたいな感じで市川崑なんで俺なんだろうなと思って、うん、何に言ったら
オリンピック取った人でしょ、
そうです、
ね、
まあ大巨匠、まあ五社秀夫さんもそうですけど、はいはいはい、大巨匠ですけど、はいはい、いきなりその呼ばれて行ったら、はい、あのカルト Q の回答者のさっていう話になって、うんうん、カルト Q の大ファンで、
うん、
毎回見てて、あれどうやって、うん、あの回答者集めてるのかって問題誰作ってるのかね、
はいはい、
これ映画の話何もないんですよそれが聞きたくて呼んで
るのかなと、
で俺出るんですか、ああ、うん、うん、この役で出ときなさいみたいな話で
そうだった、
そう、司会で面白いって、まあでも監督は好きだったりさ、あの人なんかそういうとこすごいおかしいんですよ、子供みたいなとこがあって、
あ、そうなんだ、まあ、なんか映画監督でだいたい子供みたいな人多いとかってよく聞きますけどね、
かもしれないですね、
うん、
そうです、で
その世界に入ってしまった、うん、なんかあの取り留めもない話ばっかりで、
もう飲み屋で話してるみたいな
こんなんで宴会なと思うんですけど、
いつまでも話して
、言うてる間にもう時間が来てしまったんで、この曲もう一回聞きたいなっていうのを皆さんあります、
期待になりますよ、
やっぱり、ね、やっぱり頭ヘルメットのこんな
で、そうです、もうね今ね、うん、嬉しいことね、結構ライブやってるんですよ、去年62本やったんで、自分にしては意外と
そうですよね、最近よくフェイスブック見たら、お、僕の友達ともよくやってるし、
そうそう、いろんな人とやらせてもらって、ね、マッスンとかね、マッサさんとかも
ね、マッサさんとかもね、
でもね、いろんな人とやるんですけど、必ずこの曲やるんですよ、
うん、
お、
もうよかったなっていう、あの本当
にそういうやっぱりこの曲やなと、
名刺がある、金もいらなきゃ女もいらぬみたいな私はもう少しこの曲でみたいなあるんで、
なるほど、
これやっってますね、これも50年
50年、うん、ね、
やってますね、
じゃあ最後はその曲聴いて終わりにしましょうか、
はい、
はいはい、今日はどうも本当ありがとうございました、
ありがとうございました、
サマータイムブルース、
イエーイ。